耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第676回12月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。以前この新刊ラジオで紹介しました車椅子のパティシエという本を覚えていますでしょうか。日本放送の上柳正彦のサプライズで、この番組の中で放送されていました10時のちょっといい話というのがですね、書籍となって、まあ、その後に発売された車椅子のパティシエ CD ブックをですね、新刊ラジオで紹介したんですけれども、このですね、本のシリーズ第3弾がですね、今回発売されたということで、ご紹介差し上げます。車椅子のパティシエはですね、第1弾として10万部のベストセラーになったんですけども、その後、続いて発売されたのが母ちゃんダンプ。こちらもですね、ダンプ運転手の父ちゃんのナキアと、この父ちゃんのダンプを運転して3人の子供を育てたというね、母ちゃんの話など33話が収録されて、ね、大好評でした。そして今回紹介するのが第3弾80点コロッケなんですけども、毎朝日本放送で流れているこの上柳正彦さんの番組、ね、8時14分過ぎですね、今8時のグッドストーリーというコーナーで、この朗読が始まっています。コロナ禍でですね、特に反響の大きかった話が、今回の本の中に収録されていますので、皆さんお楽しみに。といってもね、新刊ラジオではね、残念ながら、1個をね、抜粋して紹介するだけなんで、感動したいという方はぜひ本の方を買ってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、不走者より出ております、80点コロッケ。涙が溢れて心が温かくなる話という本です。ではですね、僕がまあ、いろいろね、口で説明する前に、まずはこちらの物語一つ聞いていただきましょう。本の中より、一部抜粋でお伝えいたします。
ご自分の似顔絵というものを書いてもらったことがおありでしょうか。今日は、これまでにおよそ1万人もの方の似顔絵を書いて、その腕前を病院に入院中の患者さんの癒しや励ましに応用している健一さんという似顔絵画家のお話です。健一さんは25歳、広島県廿日市市の出身です。小さい頃から絵を習ったり美術部に入ったりという経験はなく、ボールを追いかけて走り回るサッカー少年でした。ただ漫画大好き。小学校時代はドラゴンボールの似顔絵を描いてはみんなに見せて、うまいねと言われて満足するといった子だったそうです。高校を出て進学したのは名古屋芸術大学のデザイン学部のイラストコース。似顔絵との出会いは2年生の時。入学希望者を校内に迎えるオープンキャンパスの日、にわか似顔絵屋さんをやってみたのです。これがなかなかの好評でした。これをきっかけに健一さんは大学祭やイベントで様々な人の似顔絵を描くようになりました。ある日、健一さんは似顔絵の不思議な力に気づきました。人はなぜ自分の似顔絵を見ると笑うんだろう。この似顔絵の力で何かができるかもしれない。健一さんの心の中で広がっている一つの夢、それは似顔絵をアートまで高めるということです。単に面白がって終わりというものではなく、芸術作品としての似顔絵。その夢へのきっかけは広島にありました。広島のデザイン事務所で健一さんは一人の人物と出会います。ホスピタルアートのプロデューサーです。ホスピタルアート、病院芸術とは、病気と戦っている人たちに病院の壁画などを描く画家の作業を見てもらうことによって、共同で絵を仕上げたという喜びや充実感を味わってもらう。それを治療行為に役立てようという試みでした。健一さんの胸の中を一つのひらめきが走りました。共同で一枚の絵を仕上げるという喜びを感じるのなら、モデルと描き手が向かい合って描く似顔絵でもできることじゃないか。そうだ、似顔絵で病に苦しむ人たちに笑いと希望を届けたい。こう気づいた健一さんは、去年の12月から病院で似顔絵を描いています。名付けて似顔絵セラピー。これまで広島を中心に約10カ所の病院を訪れました。 似顔絵の面白さというのは、その人の特徴を捉えて大げさに描くことです。けれども、その特徴が本人にとっては嫌なことだったり、コンプレックスだったりすることもあります。そういう場合は、周りの人は笑っても本人は笑いません。健一さんは心に誓います。本人が笑って喜んでくれる似顔絵を描こう。風刺ではなく、いいところを捉えて描くことを胸としよう。好きな色やものをなるべく取り入れて描いてみよう。似顔絵は一人じゃ描けない。モデルさんとの共同作業であることを忘れない。入院病棟には重度の患者さんもいます。ですから、できるだけスピーディーに仕上げなければなりません。また顔色が悪かったり、病気で頬がこけてやつれてしまった人もいます。それをそのまま描いても何もなりません。健一さんは患者さんの職業や趣味を聞いて、その人が人生の中で最もピカピカに輝いていた頃のものを絵の中に描き入れることを考えました。建築業で活躍していた人には工事現場にちなんだもの、酒豪で鳴らした人にはとっくりとおちょこ、カラオケの先生には音符などを書き添えると笑顔の輝きが増すことも分かってきました。またこんな患者さんもいました。病院を何軒も回り、それでも病気が良くならない女性の患者さんは、元気が出る絵を描いてちょうだいと似顔絵を希望したものの、いざ描く段になるとちっとも健一さんの方を向いてくれませんでした。健一さんは彼女の横顔からその笑顔を想像して描きました。普段はほとんど表情を失っていた認知症のおばあさんは、自分の似顔絵を見て手をたたいて喜んでくれました。週末医療の病室では、ご主人が元気だった頃の仲良く寄り添う二人を描きました。付き添いの奥さんの涙が止まりませんでした。健一さんは言います。元気が出る絵、希望が湧く絵というのは何だろう。まだまだ分かりませんが、それを極めていきたいですね。そして似顔絵セラピーが一つの文化になるのが僕の夢なんです。
というわけで、似顔絵セラピーというお話でした。この健一さんね、僕もね、このお話見てからね、興味が湧いたんで、さっきちょっとね、インターネットで調べてみたんですけども、まず同い年だったってことでびっくりとね、あと似顔絵すごいね、可愛いのとか面白いの多いのでね、ぜひ皆さん調べてみてください。さて、この他にもですね、こちらの本の中には、まあ、番組で特に反響の大きかった、この温かくて優しい感動実話20話が収録されています。タイトルにもなっています80点コロッケというお話はですね、岐阜県御嶽町にあるお肉屋さんのお話なんですけども、ご主人の森島豊さんという方がですね、79歳、いわゆるおじいちゃんですね、毎朝4時半に起きて4時間かけてコロッケを作っている、そのコロッケがなんと1個40円、18年間値段を変えることなく守り続けている味なんだそうです。そして値段、これすごいですよね、40円。で、この豊か精肉店の中にはですね、この森島さんの母校でもあるこの東濃高校の生徒たちに向けた筆書きのメッセージが貼ってあって、このメッセージがですね、あの一体どんなものなのか、そしてそのメッセージの裏に含まれた意味とは一体どんなものなのかというのはですね、この80点コロッケというね、お話を聞いてください。またね、こちらの本、今回特別編としてですね、日本とトルコの架け橋という話も収録されています。この話はですね、日本放送で、月曜から金曜の朝7時34分より放送されています、鈴木杏樹のいってらっしゃいの中で、鈴木杏樹さんが紹介した時にね、突然涙ぐんでしまったというね、お話です。で、まあ、本当にね、多くのお話があるんですけども、この本の中に出てくるお話はですね、番組スタッフが心を込めて取材を重ねた実話なんですね。で、その番組スタッフがね、本の上にこう記していますので、これを結びの言葉として書籍情報に行きましょう。昨今、悪いニュースばかりが聞こえてくる中で、当番組は人のぬくもりが伝わってくるような話を紹介したいと思っています。毎日どこかでひたむきに生きている人がいる。これからも毎日グッドストーリーを皆さんにお伝えしていきます。80点コロッケ。 涙があふれて心が温かくなる話。日本放送上柳雅彦のおはようグッデイ編。不走者より税込み880円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。いやー、いい話っていいですね。やっぱこの慣れた妙理につきますよね、いい話読んだ後って。でね、今スタジオの外の役者さんに行ってみるんですけどでですね、今回ですね、ちょっと変わったことがありまして、この本に載っているですね、ゴミゴミアミーゴというね、ストーリーがあったんですけど、これはですね、いわゆるゴミ、廃品をですね、打楽器として遊んで、子供たちにその、ゴミの問題を知ってもらうみたいなね、活動した方がいたんですね。これ打楽器奏者のね、山口智さんという方なんですけど、この方がですね、たまたま、スタッフがこの前別件の仕事でお会いしまして、今度この八ってコロッケ紹介するんですよ、って言ったらですね、心よくね、メッセージをいただけましたので、こちら聞いてみてください。
ゴミゴミアミーゴの山口智と言います。今回ですね、80点コロッケという本で、ゴミゴミアミーゴの、ができるまでのくだりがこうちょっと記事になって、今全国書店で、出版されておりますので、ぜひ見てみてください。
はい、山口智さんでした。どうもありがとうございました。急なお話すいません。というわけでですね、意外と皆さんの身の回りにね、いい話って転がってるんですね。というわけで、こちらの本でですね、心をほわっと温かくしてください。では、また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。